先生どうぞ。創世記第4章から15節。さて、アダムの妻エバを、彼女は身をもって寛容を言う。私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。と言われて、カインは土の祈りを火の取り捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えた水を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたら、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を捨てるのか、もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかける。二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟、アベルはどこにいるのか、カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今、お前は呪われたものとなった。お前が流した弟の血を、口を開けて飲み込んだ土よりなお呪われる。土を耕しても、父はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日、あなたは私をこの時から追放なさる。私が過去から隠されて、地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえ、カインを殺すのは、誰である、七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会うものが誰か、誰も、彼を討つことのないようにね、カインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東に、のどさすらいの地に住んだ。
おはようございます。
おはようございます。
今日はペンテコステということですけれども、違っていますが、よろしくお願いいたします。おととい金曜日、うちの孫の青くんの体育祭がありました。中学生になると、運動会と言わないでおばあばって言われて、体育祭だそうです。いい主人と二人で、まあ、青くんのね、出番を計らっていたんですけれども、7クラスもあるので、もう一つの種目が終わるのに20分から30分くらいかかるので、町内で使うと本当にずっとね、7人がこう料理飲んだりしてるんですけど、30何番まであるわけですから、本当に大変な長い時間がかかってみるのもちょっと大変だったんですけれども、でもすごく嬉しかったのは、アウトの選抜リレーで走ったんですね。そして私たちの目の前で一人抜いて順位を上げたんですよね。もう本当に興奮しました。さすがに中学生になるともう迫力も違って、やっぱり楽しい運動会だ、体育祭だったなって思います。最後までは見られませんでしたけれどもでもうちの娘たちが通った同じ小学校、同じ中学校に、ゆなちゃんも同じ小学校で、今あくんも同じ中学校に通ってる。そういう意味では、久しぶりに中学校の校庭に入って、懐かしい思いになりました。先月の24日には、ゆなちゃんも運動会があって、応援に、その時も行ってきたんですけれども、やっぱり主人と二人で、ゆなちゃんどこにいるかなって探したんですね。そして、ああ、そこに行ったって、見つけると、やっぱり他の子には目が行かなくなって、ゆなちゃんだけに目が行くんですよね。それ本当にどこの、お父さんもお母さんもそうだとは思うんですけれども、自分の子供たちに視線が集中するものです。そして、踊りが上手だろうが下手だろうが、足が遅かろうが早かろうが、ただやっぱり満足して、そして一生懸命その頑張っている姿を見て、本当に微笑 皆さんもね、私たちに気づいて手を振ってくれて、本当に嬉しかったんですけれども、その時にふと、神様も、この、私に目を注いでくれている。私が弱かろうが、私が何がしなかろうが、でも神様はただただ私を見ていてくださる。そして、そんな神様の視線を感じることができたら、本当に嬉しいなと思いました。そんな神様に私も手を振って応えたいなって思ったんですね。本当に仕事の生活の中において、いつもいつも神様が共にしてくださることを、覚えながら過ごしていきたいと思っています。今日のお話は、皆さんもご存知のカインとアベルのお話です。神様がどんなふうに私たちを見てくださるお方なのか、ご一緒に見ていきたいと思います。一節。さて、アダムは妻エマを知った。彼女は身をもってカインを見、私は主によって男子を得たと言った。アダムとエバにカインが生まれた。アダムとエバは、アダムとエバにカインが生まれました。アダムとエバは、蛇の誘惑に負けて、エデンの園から追い出されたんですが、でも、神様の憐れみの上に、子供を儲ける喜びをいただきました。主によって男子を得たと言われていることから、アダムとエバは、悔い改めていたことがわかります。そして、産みの苦しみを体験したのだと思いますが、出産の喜びを味わったのです。それから彼女は、またその弟アベルを産んだとあるように、産めよ、産めよと、その神様の祝福の恵みは変わらないのです。子供というものは、同じ親から生まれ、同じものを食べて、同じ環境で育っても同じようにはならないのが不思議です。私の二人の娘も食べ物の好みも服の好みも性格も職業も全然違います。その子によって性格や才能、適性は異なるものなのですね。カインとアベルもそうだったようです。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなり、それぞれの設定を生かした職業だったのだろうと思います。彼らがそれぞれの仕事をするようになってしばらくの時が経って、カインとアベルは主への捧げ物を持ってきました。捧げ物とは、神様が日々の生活を守り、仕事を祝福してくださったことへの感謝として、その一部を神様に捧げることです。カインとアベルは両親から神である主のことを教えられていたのでしょう。そして、アダムとエバが主の祝福してくださったものを捧げていたのを見て育ったのだと思います。ここには、主への捧げ物の最初の記録があるのです。ところが、3節から5節。時を経て、カインは父の実りを主のもとに捧げ物としても、アベルは羊の群れの中から肥えたウイグを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。神様はアベルの捧げ物には目を留められましたが、カインの捧げ物には目を留められなかったのです。なぜでしょうか。どうしてカインの捧げ物には目を留められなかったのでしょうか。カインもアベルもどちらも主のもとに捧げ物を持ってきています。これらの捧げ物が主への捧げ物であったことは間違いありません。それではどうしてでしょうか。その捧げ物の種類が良くなかったのでしょうか。神様を野菜よりお肉の方が好きだったということでしょうか。そんなことはありません。そういうことではありませんね。後に聖書の中に羊だけではなく穀物の捧げ物も書かれていますから、捧げ物の種類が問題なのではありません。ではどういうことなのでしょうか。 4節5節を見てみると、アベルとその捧げ物、カインとその捧げ物と書かれてあるように、主は捧げ物に目を止められるより前に、まず捧げている人自身に関心を持っておられることがわかります。そしてよく読んでみると、カインは父の実りを主のもとに捧げ物として持ってきたと記されているのに対して、アベルは羊の群れの中から肥えたウイグを持ってきたと記されています。主への捧げ物といっても、捧げる心が違っていたのです。アベルは主への捧げ物にふさわしいものを一生懸命選んで最良のものを持ってきたのです。それは心からの感謝を表したということ。カインはどうだったでしょうか。カインは土の実りを育て書かれているように、主への感謝というよりも捧げればよいと思っていたのではないでしょうか。神様への思いが明らかに違っていたように思います。ヘブライ人への手紙第11章4節を見てみると、信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからですとあります。捧げ物に目を留めるというのは、その人の人生を祝福するという意味があるそうです。神様がアベルを祝福されたのに対して、神様に祝福されなかったカインは激しく怒ります。カインは自分の捧げ物が受け入れられなかったので、激しく怒り、そして顔を伏せます。神様はそんなカインに語りかけられました。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。どうして怒っているのか。あなたが正しい動機で行ったのなら、顔を伏せる必要はないだろう。正しくないなら、心に罪を持ったままでいけば危険です。もし悔い改めなければ、罪によって支配されて、さらに罪を犯してしまう。と神様は語ってくださいました。もし自分が正しいと思っていたなら、カインは顔を伏せることはなかったのではないでしょうか。主よ、なぜ私の捧げ物には目を留めてくださらなかったのでしょうか。私が至らなかったのなら教えてください。と、カインは尋ねていました。そして、自分の至らなさを悔い改めていました。でも、カインの心の中には、弟への怒りと憎しみが芽生え、怒りでいっぱいになり、ふてくされ、自分の間違った行動を認めることができずに顔を伏せたのです。サタンは人間に罪を犯させようといつも狙っているのです。サタンが最も働きやすいのは、私たちが神様を見上げるのをやめて、自分の思いや苦しみの中で堂々巡りをしている時なのです。私たちが神様から目をそらす時こそ、サタンは狙ってくるのです。カインは顔を捨てて神様から目をそらしてしまったのです。この時、カインはアベルの祝福にばかり目がいって、自分に与えられた祝福には気がついていませんでした。神様はカインのことも祝福してくださって、豊かな実りがあったはずなのです。でもカインはそのことを気がつかなかったのです。ここでの神様の最後の言葉の、お前はそれを支配せねばならないとは、その罪に服従せざるを得ないという意味ではなく、罪を悔い改めて、 またそれというのを罪と捉えるのではなく、彼つまりアベルのことという呼び方も可能なのだそうです。そうなると兄として弟を正しく支配せねばならないとなり、神様は弟に対して兄としての正しい愛別関係を持つことを期待していると捉えることもできるそうです。しかし、神は間違った仕方でアベルを支配してしまったのです。どちらにせよ、神様が彼に罪を犯し続ける道から悔い改めて、神に助かるように進めたのです。私たちも、自分のプライドが傷つけられると感じたとき、自分が認めてもらえなかったと感じるとき、起こることもあるのではないでしょうか。なかなか気持ちを変えることができずに、イライラし続けるということがあるのではないでしょうか。カインの態度を見るときに、私にもこのようなことがあるなと思います。私たちがどのような態度をとるかは、自分次第なのです。自分が望まない限り、悪い態度を持たせていることは誰にもできません。態度は、良い態度も悪い態度も自分次第なのです。態度の良し悪しに関わらず、それは思考から始まります。態度は内側の考えが外側に現れたものです。そして、表情に出ます。さらには行動にまで現れてくるのです。私たちはイエス様を信じて生まれ変わり、新しい性質が与えられたのです。私たちには神の性質があり、神様の望む生き方を選べるのです。神様にあって新しい人を身につけ、霊的な正しい態度を持つことができるようになったのです。エビトの信徒への手紙第4章22から24節に、だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく良い生活を送るようにしなければなりませんと。自分の日常の態度はどうでしょうか。良い態度はあなたの味方で、悪い態度はあなたの敵です。カインが正しいことをした弟に嫉妬して怒りました。神に祝福された人は正しい決断をしてきた人なのです。その逆もまた同じです。祝福を得るかどうかは、完全に自分の決断次第、態度次第なのです。私たちの態度は、自分の人生の質を大きく変えるものなのです。神様は、カインに、それは正しい態度なのか、正しくないなら、心を正してしまうになることだと、悔い改めのチャンスをくださいました。それなのに、そんな神様の呼びかけに、カインはどうしたかというと、神様の忠告に耳を貸さずに、怒りを収めることができませんでした。態度を変えることができなかったのです。神様の警告を無視し、心の中にある罪を悔い改めないでいると、その罪は大きく膨らみ、心の中だけではなく、具体的な罪の行動を生むようになるのです。だから、私たちは、神様の警告を素直に受け入れ、悔い改めるべきなのです。それができなかったカインは、ついに弟を殺してしまいました。弟が悪かったからではなく、弟が正しかったから殺してしまったのです。それでも、神様は弟アベルを殺したカインになおも語りかけています。いきなり罪を指摘するのではなく、自分から罪を告白する とエバが罪を犯した時も神様は彼らに語りかけられました。神様は罪を犯した人を見捨てられることなく、なおも悔い改めるようにと語りかけられるお方なんです。お前の弟アベルはどこにいるのかと、カインが自ら罪を告白してくれるのを待っておられます。もしこの時カインが、神様、私は取り返しのつかない罪を犯してしまいました、どうか私の罪を許してくださいと言えたらどうだったでしょうか。しかし神様の呼びかけに対しても彼は自分の罪を告白して悔い改めることを拒否しました。知りません、私は弟の番人でしょうか。カインは自分の罪を認めるどころか、どこまでもひねくれた態度でした。主はついにカインの罪を指摘しました。十節の言葉です。何ということをしたのか。これは第三章十三節で、神様はエバに語られたことと同じです。カインの罪が神様ご自身にとってどんなに大きな衝撃だったかがわかります。開き直り、全く反省のないカインを神様は厳しく罰します。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を足で飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても、父はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインはここで初めて神様に語りかけています。土地を失い、地をさまよいものとなって、やっと自分の罪と向き合うようになったのです。13節、14節。私の罪は重すぎて追い切れません。今日、あなたが私をその土地から追放なされ、私が三河から隠されて、地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。私は殺されてしまうという恐怖、叫びです。弟を殺しておきながら、なんて見合ってやるんだろう。ところが、神様はカインの命を守られると約束するのです。15節、16節。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は、誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が、誰も彼を打つことのないように、カインに印をつけた。カインは主の前をエデンの東、のど、さすらいの地に立ちます。神様に顔を背けて、殺人の罪を犯したカインでしたが、神様から見捨てられることなく、滅ぼされることもなく、神様の守りの中に置かれている。兄弟との関係を正しく生きることができず、兄弟を生かすのではなく、殺してしまうような罪人にも、なお、神様の愛が注がれているのです。その神様の愛は、一人子なるイエス・キリストが人間となり、私たちの兄弟となってくださり、兄弟である私たちのために十字架にかかって死んでくださったことに表されています。一つの感情で犯してしまった行いで、その人の人生が決まるのではありません。その後の神様の呼びかけにどう応えるかによって決まるのです。神様はいつでも私たちが悔い改めることを待っていてくださるのです。私たちは正しい決断がいつでもできるとは限りません。時には、間違った決断をしてしまうことがあります。でも、神様はいつでも私たちに呼びかけてくださるのです。 私たちをいつも十字架のイエス・キリストを見上げて、主の許しをいただき、ただ新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく強い生活で主と共に歩んでいくものでありたいですね。最後に一つの言葉を紹介して終わりたいと思います。態度を変えるときに悪い知らせも良い知らせへと変わる。態度を変えるときに悪い知らせも良い知らせへと変わる。お祈りをいたします。